今回あの、前回こう何の動きもありませんので、特にあの、報告するようなことは何もありません。で、それで先ほどの松本さんからの、松本さんが話している中で、政府の認定を受けて、話がありましたけど、あの、もちろん認定を受けるということは、あの、認定的にもないわけですし、今言ったように、非正規者でも認定されても同じだとは言うんですけど、実際交渉の場合、あの、認定された人というのは名前を挙げて交渉するけど、認定されてない人というのは、まあ、こんな人が他にもいるだろうみたいなことになるので、やっぱりかなり違ってくると思います。それをその意義としまして、これはかなり前の話なんですけど、まあ、メグなんかは平成9年の5月に国会取り上げられて、5月に認定されたんです。その頃は、認定という制度がありませんので、政府が北朝鮮によるガスの疑いが濃厚である事案というような表現で、警察搾取に何回も来るわけがあります。ですが、今の認定制度とは違いますけど、その当時は、それが認定というふうに呼ばれてます。それで、有本さんは、もっと前から運動してたんですけど、認定されたのが、平成14年の、4月頃だったと思います。それまでは自衛士だったんじゃないかということで認定されてなかったんですけど、矢尾恵証言によって認定されたわけなんです。それで我々外務省に行って行きますと、その当時でも日朝赤十字会議とか日朝国交正常交渉というのが行われてましたんですが、でそれでよく奈良県10人の人について交渉したけど、北は、こんなこと言ったというようなことでなったんですけど、でみんながそれで有本さんはどうなったんですかって言って、認定されてないけど交渉されの対象になってんですかって聞いたら、なってますって、そういう実質的には有本さんは、そこはお父さんがうるさく言うもんだから、それでやってるんですけど、で一緒に有本さんと一緒に暮らしてる石岡さんはどうなったんですかって、で石岡さんとは何も言ってこないから交渉の対象になってませんというようなことなんですね。だから結局それだってこんなことは起きられないんですけど、もし松本さんと市川さんで一緒にいなくなって、松本さんのうちは熱心だから交渉するけど、市川さんのうちは何もないから、同じことなんですよ。だからそれで、やっぱり認定するかしか違いっていうのは、ね、やっぱりかなり大きいんですよね。だからそれで、これはやっぱり政府っていうのは非常に難しいのは、新潟でも、ドメインがいなくなってしばらく、非常によく似た事件が起きたわけです。でその子が、めぐみが北朝鮮と分かったもんだから、新潟のスクーターの人が、私のお父さんも、北朝鮮だから家族会に入りたいなんて進めたんだけど、家族会に、スクーターに進めるっていう変な話なんですけど、それでその人は入らなかったんです。そしてめぐみのことが取り上げられた後で、柏崎で見つかったんですけど、そうすると北朝鮮側は何て言ったかというと、日本国内にもそういう事件が起きているんだから、自分は北朝鮮に行っているから、それは国内に行くはずだということを言ってきたりしたことがありますが、政府が認定するということは、やっぱりかなり、だから後でそんなことに見つかった場合だったら、認定制度そのものが不信感を持たれることになる、非常に難しいわけなんですけど、ただ、それは認定を、しかも聞いてもないんですけど、ぜひ警察関係者なんかは捜査を進めて、認定をして、この人もいるはずだから返せっていう、具体的な交渉のことに乗っているためには、ぜひ認定を早く進めていただきたい。